おはようございます。2015年7月25日月曜日6時5分になりました。ということで、もう7月も25日最後の週になりましたね。で、今日から月曜日なんでまた新たな1週間がスタートしようとしてます。もうね、夏休みに入って土日になるとまああっちゃこっちゃ人出が多いし、ガキンチョ連中ねいっぱいうろうろしてますし、んでもってもうポケモン GO がえらいことになってますよね。ということで、今日のニュースは IT メディアから。アップル、ポケモン GO の初週ダウンロード数はアップストア史上最高ということで、アップストアの1週間、リリースして1週間ですねのダウンロード数は史上最高になったということで、多分ポケモン GO はもうすごいことになりますよね。それまではキャンディークラッシュですねが1位だったらしいんですけど、まあ、それよりもとんでもない数でダウンロードされまくってると。で、今ポケモン GO はなんか今もう30カ国ぐらいでリリースされていて、いやはや任天堂さんの勢いがすごいことになってますよね。ポケモンのやつがまたこうポケモンが世界中にまた有名になって広まっていくという。でもって日本でもね、もうなんかあっちゃやらこっちゃやらでもうスマホ片手にうろうろしてる人たちがいっぱいいるんですけども、まあなんかでもどうしてもそのモンスターをねこう捕まえるゲームなんですけど、ザクッと知らない人のために言っとくとというか、私も実はスマホ持ってないからやってないんで全然やってない人間が語るのも変ですが、スマホのこれは無料でできるゲームで、でもってそのあちこちにね実際のリアルな場所というか、あちこちの場所にそこの場所に行くとモンスターがこう見つかるんですね。でもってそのモンスターを捕まえていくというのがこのポケモン GO の、まあ、基本的なゲームなんですね。その数を競うみたいなのがあって、でただそのなんていうかな、実際にその場所にいるというのはそのスマホのカメラで映すとですね、そこの映してる映像にモンスターがいるとそこにこう重なって見えるという、AR という拡張現実の技術を応用しているのと、それからその場所に行かないといけないということで、GPS 情報ですね、それを使って GPS の、位置を読み取りながら、それによってそこの近くにいると ポケモンというかモンスターがこうね出てくると、出現すると。でしかもそのモンスターが出現しやすい場所とかがあって、でその辺にこうこの辺にこういうのがいるぞっていうと、みんなはわらわらと集まってくるというようなことになっているということなんですね。だからもうなんかあっちこっちをこううろうろうろうろしていると。で実際やった人なんかも言ってると、こう今までこう行ってなかったような場所とか、自分の近所でも結構こうね普段通らない道通ったりとか、まあ、いろんな発見があったりすると。であとはね、そのお互いにこうポケモンやってる人っていうのは分かるんで、で見ず知らずの人と話をしたりとかするというようなことがあって、まあ今までになかったこうことが起きてるって、世界的にすごい社会現象になってきてるんですよね。なんかアメリカでは、まあアメリカもこう肥満でね悩んでるというか、国としても肥満対策をしていかないとえらいこっちゃっていうことで、いろんな施策を今までやってきて、ものすごいお金つぎ込んでやってたんですね。でところがですね、ポケモン GO がアメリカでリリースされて24時間でその運動する人がめっちゃ増えたと運動っていうのは要は実際その場所に行かないといけないので、街中をうろうろする人たちがすごい増えたということで、その今までこんなにも金使っていろんなことやってきたのに、たった1日で、ポケモン GO は肥満者の運動量を増やしたというようなこととかですね。あと 引きこもりだった人がこう外に出てこれやらないとゲームできないんで、だから外に出てこううろうろし始めるとか、やっぱそういうねコミュニケーションの取り方とかがなかなか苦手だった人たちも行く先々でこうやってるっていうのが分かる、お互い仲間意識みたいなのがあって、見ず知らずな人とこう会話をするようになったりとかして、すごいね、精神的にもこう安定するというか良くなるっていう、なんかそんな傾向も出てきてるって、もうすごい社会現象になってきてますよね。まあそういう意味ではポケモン GO はすごいことになってきてるし、でまたね、任天堂自身の株価もめちゃくちゃ上がってるし、それに関連したところ、要はこのポケモンがね出現する場所っていうことで、マクドナルドがこれ提携して、でマクドナルドの店舗に行くとそこにしかいないモンスターがこう見つかるみたいなのがあって、だからそれはもう本当に街中が宝探しみたいになって、でそのお店にねどんどん人が集まるっていうんで、まあ、集客にも使える。で実際そのアイテムがあって、蒔絵みたいなのがあるんですよね。でそれをまあ購入してばらまくというか、まあその近辺にこうね、それを放つみたいな感じですけど、なるとその場所にモンスターがいっぱい現れ出すと。だからそうやって人を集めるツールとしても使える、集客ツールとしてこう使えるんで、多分いろんなところでそういうイベントがこれから開かれていくんじゃないかなと。宣伝広告費で考えればめちゃくちゃ効果ありますからね、人集めに対し関しては。で結構その、若い人がまあ多いの多いんですけど、年配の人もやってたりしますんで、だからいろんなところでこういうのができたり、まあね、言ってたけど、その都知事選とかでね、その選挙投票所に行くと、そこにしかいないモンスターがいるみたいなのになったら、みんな投票行くんちゃうかみたいなねそんなぐらいこういろんなことが起きてるわけなんですよ。でまあ一方でそういうなんでこうスマホを見ながらあっちこっちうろうろしてる人が多いので、やっぱりその人とぶつかったり自転車とぶつかったり、あるいは車運転しながらねやってて交通事故を起こしたりとか、また悪いこと考えるやつらはそういうのを狙ってこう、ひったくりだとか、あるいはもうスマホ持って集まってくるから、そいつらをこう、恐喝してスマホから何か取り上げてしまうとかいうのもあったりとか、またそのスマホをこうつけっぱでいろいろやってるからバッテリーがなくなってくんで、その予備の充電バッテリーとかありますよね、あれがね今爆発的に売れていると。で在庫がほとんどなくなっているようなところもあるらしくて、でさらにそれをヤフオクとかで売るやつらがいて、そいつらのがえらい儲かってるんちゃうかという話もあったりとか、もうなんかすごいことが起きてます、いろんなところで。まあおそらくこのポケモン GO のやった手法をいろんなところに応用するのはそんな難しい話じゃないので、今後なんか似たようなゲームというか、こういうものがどんどんこう出てくるんじゃないかなという気がします。まあなんていうのかな、そこからこう一つこうなんていうんですかね、こう人の価値観というか考え方、ものの捉え方とかがすごくこう変わってくる可能性をすごいポケモン GO って秘めてるんですよね。その実際その場所に行ってデジタルな情報を得るっていう、その今までって、その場でそういう行ったことによっていろんな経験値って積み上げていくわけなんですけども、そのテレビで見てるのと実際行ったらもっとすごかったとか、あるいは思ってたほど大したことないよねみたいなのがあったりとか、しますよね。でもそれって何ていうのかな、具体的にこう情報として得られる人もいれば、全く何も得られない人もいたりするわけですよね。でポケモン GO みたいなものになると、その場に行けばデジタルのそのツールデバイスを通して、その情報が得られるっていうのはこうあるので、だからこそその何ていうのかな、こう分かりやすいっていう、分かりやすい、数値化しやすいものなので、やっぱりそういうものをすごくこう、 頑張る人たちが出てくるのかなという感じがします。だからそういうその今までなかったデジタルの情報をこう得るために場所を移動するっていう感覚、そのもっと言えば、前から私なんかが言ってその物理空間とデジタル情報の情報空間っていうのがこう重なってくるような世界、情報世界っていうの、情報がですねこう物理空間にこう染み出してくるみたいな言い方をしてたことが あるんですけど、そういうね世界になってきた、それがみんな体感的に分かるようになってきてるということなので、多分今後ですねこういうその、コンピューターがいろんなところにこうはびこるような世界で、まさにその IoT っていうはインターネットオブシングスのもののインターネット、いろんなところのものがネットでつながってて、そこにこういろんな情報があるっていう、その単に 見えてるものだけではなくて、そこにいろんな情報が存在してるっていう感覚がみんなの中にこうね分かってくるというか、ポケモン GO なんかが素直にこう捉えられる若い人たちはこれ以降ですね、そういうその物理空間にプラスそのいろんな情報が乗っかってるっていうのがこう見えてくるような、感覚的に分かってくる、そういう世代になってくるんですね。それによってその世の中の捉え方とか物の捉え方とか、そういうものが変化してくる、多分そんな世の中にこう激変するんじゃないかなと。まあそんな可能性をですねポケモン GO は持ってるんじゃないかなっていうのは最近思ってるんですけども、まあね、まあただ一方で闇の部分もあって、まあね今までなかったような犯罪とか、それこそその、ポケモン GO をやってたんですって言ってスマホで盗撮してたやつがいたとか、わかんないですよね、ストーカーしてたやつがいるとかって言ってもわかんないですね、そういうダミーに使われてしまうというか、それとか入っちゃいけないところに入ってくるね、私有地に入ったりとか、そういう問題も今起き始めてるんで、そういうところにこうポケモンやってて気づかなかったみたいなね、立ち入り禁止の見落としてたとか、そういうなのがいっぱい出てきたりとかするんじゃないかな。まあそういう意味ではこうね、いろんなことが起きてくるんで、まあ今までなかったことが起き始めてるんで、さあこれからどんな世の中に変わっていくのか、でそこにこういろんな人工知能とかそんなものが組み合わさって、 IoT も組み合わさって、どんどんその、物理空間と情報空間をこうね行き来するというか、両方同時に捉えられるような感覚というか、そんな世の中にものすごく変化していくんじゃないかな、何を言うてんねんお前はみたいに言われそうかもしれないですけども言ったら本当にもうSF のような世界、昔にやってたアニメで電脳コイルっていうのをね NHK でやってたんですよ。あのような世界がねもうね間もなく来るんじゃないかなって、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、電脳コイル、ちょっと興味ある方はぜひそのアニメ見てください。非常にね面白いですし、多分そういう未来になりそうなような気がするんで面白いですよ。そのメガネをかけるとそこに現実世界とプラスその電子化されたものが重なって見える、電子ペットが見えて、そのメガネかけてるとそこにね犬がいるように見えるんだけど、かけてない人にとっては何も見えないっていうね、そういうなんか不思議なことになるんですけど、まあまあそういうなのがもう当たり前になってくる。でそれぞれ見てるものが人によって違うのがもう当たり前っていうね、なんかそんな世の中になっていて、だんだんその共通するものと自分にしか見えないものとこう区別して見ていくというか、そういうフィルタリングをかけていくというか、そういうものがあるのが当たり前っていうね、みんなが共通に見てるって、なんか共通にこうパブリックなものとして捉えれるところがだんだんこうね形が変わってくる、なんかそんな感覚が変わってくる、そんな気がしますよね。まあどんな世の中になっていくのか、もう本当そのずっと一つのキーワードになりますけど、東京オリンピック、東京五輪のね2020年にはまあもっとすごいもんがいっぱい出てきてて、なんか 世の中はどうなってるんだろうなという感じはします。今とねおそらく本当に想像つかないようないろんなことが起きてる。もうロボットと接するなんか当たり前みたいなね。でその辺に情報がいろいろこう見えるっていうのは普通にあって、でそういうそのメガネみたいなのつけてたりとか、あるいはもうコンタクトでそんなんができてたりとかで、見えるだけじゃなくて音もね、その人にしか聞こえない音とか、音声メッセージでそういうねイヤホンしてて、そこにその人にだけこう情報が聞こえてくるとか、まあそんなこともあるんじゃないかなっていう気がしますけども、さあねどうなっていくんでしょうか。さて、そんなところで、今日は月曜日ですね。今日から新たな1週間です。でもって7月最後の1週間。ちょっと天気はね、今日明日少し下り坂ですけど、それ以降またぐんと暑くなるみたいなんで、体調管理気をつけて、今週1週間頑張りましょう。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。